はい、じゃあこの朝も聖霊様のご臨在の中で私たちの天のお父様を礼拝できますことを心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
ヤコブ書1章22節に、また御言葉を実行する人になりなさい、自分を欺いていたら聞くだけのものであってはいけませんとあります。まあ、ある人が例えばパンについて、食べるパンについてとても詳しいとします。世界中にどんなパンがあるか、パンはどうしておいしく作れるか、パンのおいしい食べ方はどうしたらよいか。しかしその人がどんなにパンに詳しくてもパンを食べなければね、飢えて死んでしまいます。しかしパンのことはよく知らなくても、パンを食べる人は命を保ち力も湧いてきます。神の御言葉も同じ。これは霊的なパン。巨霊姉妹、知っているだけでは何の力にもなりません。あなたがこの御言葉を食べる、信じて実行しなければ、あなたの人生に、生活に命と力はありません。知っていることと行っていることは別のことです。第一ペテロ4章7節、万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさいとあります。この世はすべて終わりに近づいています。まあ、もう今世界が混乱しています。どうぞ心して祈りの生活を送ってください。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに黙示録5章です。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。聖書を開くのが慣れない人は、この箇所だけ開いておいてください。では小西姉妹、五章の一節をもう一度読んでください。
また私は御座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。それは内側にも外側にも文字が書き記され、七つの封印で封じられていた。
はい、先月はペンテコステ礼拝の説教をしました。毎月最後の礼拝は黙示録の公開説教。今日は9回目、5章の1節からです。黙示録は1章がヨハネが見たこと、2章3章が今あること、すなわち7つの教会、今は教会の時代です。そして4章以降がこの後起こることが記されています。では少し前の黙示録4章の1節だけ読んでください。
その後私は見た、見よ、天に一つの開いた門があった。また先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえた。あの初めの声が言った。ここに登れ。この後必ず起こることをあなたに示そう。
ここに登れ。この後必ず起こることをあなたに示そう。エーゲ海のパトモス島に幽閉されたヨハネは、この4章1節において、この後必ず起こること、これはダニエル書9章に書いてありますダニエル70週の予言の最後の一週、つまり週末の7年間の出来事を見せられました。そのことは黙示録6章以降に記されていますが、4章5章はその序章で天国の幻が記されており、4章は神の御座の前にいる4つの生き物と24人の長老、これは前回語りました。そして5章は子羊の幻が記されています。今日は5章1節からです。5章1節、また私は御座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。またとあります。これは前の4章からの続き、御座の前に座っておられるお方、これは父なる神様のことです。巨霊姉妹、父なる神様は天の御座にいつもついておられます。神様が御座から離れることはありません。そして神の子イエス・キリスト様は人間の姿をとって33年半この地上の生活を送られましたが、私たち人間の救いのために十字架にかけられ、死んで葬られ、3日目によみがえり、さらに40日後天に上げられ、今この瞬間ですね、天の父なる神様の御座の右にイエス様は座しておられます。 ここに何か挟んで第一ペテロ3章の22節を開いてください。この箇所を開いた人はですね、聖書朗読者の方が読んだ後にご一緒に声を上げて読みたいと思います。第一ペテロ3章22節小西島読んでください。
キリストは天に昇り、御使いたちおよび諸々の権威と権力を従えて神の右の座におられます。
はい、では聖書を開いている方一緒にお読みいたしましょう。はい、キリストは天に昇り、御使いたちおよび諸々の権威と権力を従えて神の右の座におられます。キリストは技を成し終えて今天の父なる神様の右の座に座っておられますですね。そして今私たちのところこの地上にはイエス様と全く同じ、これをアロスと言いました、助け主パラクレイトス、パラはそばにいて、クレイトス弁護士ですね、助けてくださるお方、全能の神様、聖霊様が共にいてくださいます。まとめますと、父なる神様は天の御座についておられます。イエス様はその右の座に座っておられます。でここに 私たちのところに聖霊様が、ね、共にいてくださいます。黙示録5章に戻ります。神様の右の手で、聖書で右は神の権威を表します。巻物があるのを見たとあります。で実はこの巻物が黙示録このですねの内容全部なのです。内容のほとんどです。この巻物がですね、黙示録の書物の内容です。でこの巻物にはこれから起ころうとする人類の歴史、神の摂理の道筋が記されており、7つの封印がされているとあります。聖書で7は完全数、神の数字です。ちなみに人間は6です。7つの封印で厳重に封じられているということは神様の最高の機密であるということです。これは昔のパレスティナでは遺言書に用いられたやり方で、死後個人の遺言を封印を解いて明らかにしていました。父なる神様は将来の出来事がすでに記されている神の運命の書とも言われる巻物を持っておられます。その内容は6章以下に記されていることですけども、兄弟姉妹、私たち人間は今のことしか分かりません。まあ、過去は記憶があります。しかし、ね、現在のことしか分かりません。私たち人間は1分後も、極端に言えば1秒後もですね、分からないのです。しかし神様は永遠の昔から永遠の将来まで、ね、同時に見ておられます。なかなかこれは人間に理解しにくいところですが、例えば皆さんがパレードを見るときに、道路に立って、ね、パレードを見ます。で皆さんは今目の前を通っているパレードしか見えませんですね。もう過ぎたものは記憶がありますけども、これからどんなですねパレードが来るかはわからない。目の前に通っているものしか見えません。ところが皆さんがヘリコプターに乗ってパレードを上から見たとしましょう。そうするとパレードの最初から終わりまでヘリコプターで一望のもとに見渡すことができるのです。これが神様の見方です。神様は歴史の一番最初から最後まで同時にですね、見ておられるということです。だから神様は永遠なのですね。アレルヤ、感謝いたします。ですからクリスチャンは将来をすべて見通しておられる神様にあなたの人生を委ねるというのが一番賢いのです。神様は将来何が起こるかをもう全てご存知ですね。それに対する問題の解決ももうご存知だからです。一人のじゃあ五章のですね、じゃあ小西前二節から四節を読んでください。
また私は一人の強い御使いが大声で広めて巻物を開いて封印を解くのにふさわしいものは誰かと言っているのを見た。 しかし天にも地にも地の下にも誰一人その巻物を開くことのできるものはなく、見ることのできるものもいなかった。巻物を開くのにも見るのにもふさわしいものが誰も見つからなかったので、私は激しく泣いていた。
はい、一人の強い見つかりが。でこの同じ内容の表現はですね、10章の1節、18章の21節にも出てきます。大声で触れ広めたと書いてあります。でこの大声というのは宇宙全体にですね、届くような大声でという意味です。そして言いました、巻物を開いて封印を解くのにふさわしいものは誰かと言っているのを聞きました。父なる神様が右手に持っておられる世の終わりを記した人間の運命の巻物を開くことのできるにふさわしいですね、重大な務めを担うものは誰か、罪がなく正しく道徳的に倫理的に適正なものは誰か、全宇宙全体に向かって言っているのを聞きました。しかし3節、天にもですね、これ天国にも地上にも地の下、これ読みです。現在人間として生まれたすべての人はこの3箇所のどこかにですね、言います。イエス・キリストを救い主と信じて死んだ人は天にいます。今生きている私たちはこの地上にいます。そしてキリストを信じることなく死んだ人はすべて今読みにいます。これ地の下にいるのです。すべての人間はこの3箇所のいずれかに存在しています。しかし誰一人この運命の巻物を開くことのできるものはなく、見ることのできるものはいませんでした。くらいしまい、人間が未来についてですね、占ったり運命を予言するということは神様の領域を侵すことです。私たち人間は先ほど言いました、現在しか分からず未来のことは分からないのです。でそれは未来のことは神様に教えてもらわない限りそれは分からないのです。でこれを予言と言います。しかし自分勝手な予言がありますね。それは占いですね。ですから占いは罪ですね。どんな占いも、トランプや星座、タロット、水晶、液も罪です。その背後には悪霊の働きがあります。兄弟姉妹、皆さんが過去にそのような占いに関わっていたら、どうぞ神様の前に悔い改めてください。この占いをしました、どうぞ許してくださいと悔い改めてください。ここに何か挟んで申命記を開いてください。旧約聖書です。18章です。では18章の10節から11節まで、では小西姉妹読んでください。
あなたのうちに自分の息子娘に火の中を通らせる者があってはならない。占いをする者、牧者、まじないし、呪術師、呪文を唱える者、霊媒をする者、口寄せ、死人に伺いを立てる者があってはならない。
はい、あなたのうちに自分の息子娘に火の中を通らせる者があってはならない。占いをする者、牧者、まじない、呪術者、呪文を唱える者、霊媒をする者、口寄せ、死人に伺いを立てる者があってはならない。占いは神様の前に罪です。黙示録に戻ります。4節です。5章4節、巻物を開くのにも、ね、巻物を開くのにも見るのにもふさわしいものが誰も見つからなかったので、私ヨハネは激しく泣いていたとあります、ね、人間は罪ゆえに、正しくないゆえに、誰一人として神様の前に終末のですね、未来が記されている巻物を開くことができない、それにふさわしくないということです。そのことを知ってヨハネはですね、激しく悲しんでいます。実はですね、もし巻物がこれ開かれなければ、この黙示録の書物はもうここで終わるんです。もうこれで終わりです。この先がないんです。実は6章以降が巻物の内容が記されているからですですね。はい、じゃあ黙示録5章の5節を読んでください。
すると長老の一人が私に言った。泣いてはいけない。見なさい、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて七つの封印を解くことができます。
はい。すると24人の長老の一人がヨハネに言いました。泣いてはいけない、ね、泣いてはいけない、泣かなくてもよい、ね、泣くことはありません。イエス様はルカの福音書7章で一人息子を失ったヤモメをかわいそうに思い泣かなくてもよいと言われ、棺に手をかけ死んだ息子に、青年よあなたに言う、起きなさいと言われると、その青年は死からよみがえり物を言い母親に渡されたとあります。泣かなくてもよい、兄弟姉妹、どんなに万事休す、人間的にもう絶望だ、これでおしまいだと思っても、常に常にイエス・キリスト様に希望があります。このことを覚えてください。どんな状態になってもイエス・キリスト様に希望があります。それはイエス様は死人を生かすことができ、何もないところから無から有を作り出すことがおできになるからです。ですからいつもイエス様に希望があります。イエス様に解決できない問題は一つもありません。ロマ書10章10節、彼キリストに信頼する者は失望させられることはないと書かれてあります、書いてあります。ですから万事休すといった時にイエス様の前に出て自分の状態を告白し、どうぞ助けてくださいと祈ってください。主は憐れみを持ってあなたに泣かなくてもよいとおっしゃりですね、その涙を拭い問題を解決してくださるお方なのです、ね、どうぞイエス様に最後までですね望みを託してくださいね。見なさい、ユダ族から出た獅子ですね。この表現は新約聖書ではここだけですけれども、旧約聖書の中によく出てくる表現です。例えば創世記49章のですね、9節10節で私だけお読みいたしますと、ユダは獅子の子、我が子よあなたは獲物によって成長する、お獅子のようにまた目獅子のように、彼はうずくまり身を伏せる、誰がこれを起こすことができようか、王権はユダを離れず統治者の杖は足の間を離れることはないと、ユダの獅子という表現は旧約聖書には何度か出てきますですね。力強い救い主がですね、ユダ部族から現れるという予言があります。イエス様は十二部族のユダ族から出られました。そして次にダビデの根と書いてありますね。このユダ族から出た獅子もですね、ダビデの根もイエス・キリストを表す表現です。ダビデの根で、口語訳ではダビデの若枝となっていますが、新共同訳を持っている人がいますね。でここは、何と書いてありますか。ダビデの根のとこは分かりますか。立石さんも新共同訳ですね、分かります。五節です。黙示録五章の、新共同訳ですよ。なんて書いてある。ひこばえって書いてあるんです、はい、皆さんひこばえって知ってますか。実はですね、このひこばえという表現の方が訳としては適してるんです。実はですね、ひこばえというのは古い巨木が一度切り倒されてですね、完全に切り倒され、朽ちた切り株から新しい芽が出ます。でこれをひこばえって言うんですね。朽ちた巨木から新しい芽が出る、これをひこばえて言うんです。でダビデの根と書いてありますけども、ダビデのひこばえと、こちらの方がですね、表現としては適切です。はい。朽ちた切り株からですね、新しい芽が出てくる、でそれがひこばえ、 イエス・キリストは人に完全に捨てられ、侮られ、見るべき姿もない、完全に抹殺されました。そのような切り倒されたところから命の芽が大きくよみがえって勝利を得る。で、これが彦映えです。切り倒されたものから新しい命がよみがえる勝利の姿。で、これが彦映えであり、勝利者イエス・キリストの姿なのです。イエス・キリストはイスラエル十二部族の中のユダ部族から出られ、ダビデの家系にお生まれになりました。皆さんの中にはナルニア国物語という映画を見た人がいますでしょうか、ね、これはですね、イギリスのクリスチャン作家 C.S. ルイスという人のですね、原作の映画ですけれども、あの中にアスランというですね、ライオン、獅子が出てきますが、ね、あのライオンはイエス・キリストのタイプです、ね、イエス・キリストはユダの獅子として言われています。勝利を得たので、その巻物を開いて7つの封印を解くことができます。キリストだけが、ね、天にも地にも地の下にも誰も封印を解くことのできるものがいませんでしたけども、一人の長老がですね、ダビデの獅子、ユダの獅子ダビデの根が勝利を得たので、その封印を解くことができると言いました。キリストが封印を解くことができるですね、理由、これは9節の賛美のところに記されているんですけれども、第一、キリストは死と悪の力に勝利をされたということ。2番目、神に対して完全な従順を示されたということ。3番目ですね、キリストは真理であり歴史を支配するものとなられたということです。で、その巻物の封印がですね、6章から記されていますが、6節からは天国でのですね、子羊の光景が記されています。では小西姉妹、黙示録5章の6節を読んでください。
さらに私は見た、そこには4つの生き物がいると長老たちとの間に振られたと見える子羊が立っているのを見た。これに7つの角と7つの目があった。その目は全世界に伝わされた神の7つの御霊である。
はい父なる神様の御座と4つの生き物と24人の長老たちとの間にほふられたと見える子羊が立っていましたですね。実は神と人との間に立っているということを書いているんですが、神と人との間に立つもの、これは祭司です。イエス・キリストは大祭司としてですね、存在しておられます。で、子羊をギリシャ語でアルニオンと言いますけども、黙示録には29回出てきます。すべて子羊と書かれたらイエス・キリストを表しています。ここにはほふられたと見える子羊とあります。皆さんが天国に行った時にですね、ほふられたと見えるイエス様を見ます。どういうことかといえば、傷跡があるということです。イエス様の額にはですね、血の茨の棘がの傷跡があります。両手両足には釘の傷跡があります。背中には鞭の傷跡があります。脇腹には槍で刺された傷跡があります。皆さんが天国に行けば、イエス様のその傷跡のですね、イエス様を見ることになります。だからほふられたと見えるですね、子羊と、そのように書いてあるのですね。その時改めてイエス様が私たちのためにどのような大きな犠牲を払ってくださったか、私たちは天国で知ることになりますですね。その子羊が立っているのを見た。で、ここに立っている、立つということは今から動作、何かを行うということの印ですですね。で、そのことは7節に書いてありますですね。はい、じゃあ、 7節に記してあり、6章以降に書いてありますので、小西前6章のですね、黙示録6章の1節だけ読んでください。
また私は見た、子羊が7つの封印の1つを解いたとき、4つの生き物の1つが雷のような声で来なさいというのを私は聞いた。
はい、子羊のなんですね、働き、それは封印を解くという働きです。子羊だけが封印を解くことができる。で、この最初の封印のことが6章1節に書いてあるのです。ですね。そしてですね、子羊には7つの角と7つの目があったとありますが、7は完全数。角というのは力の象徴。目は全てを見ている目ですね。その目は全世界に使わされた神の7つの御霊であると書いてあります。キリストは力に満ち、全世界のすべてのことを見ておられるということです。はい、では小西前、黙示録5章の7節8節を読んでください。
子羊は近づいて、溝に座る方の右の手から巻物を受け取った。彼が巻物を受け取ったとき、4つの生き物と24人の長老は、脳の盾ごとと甲のいっぱい入った金の鉢とを持って子羊の前にひれ伏した。この甲は聖徒たちの祈りである。
はい、7節子羊なるキリストは神の御座に近づいて、ここに立っていたと先ほど書いてありましたので、立っていた子羊は神の御座に近づいて、父なる神様の右の手から巻物を受け取りました。終末における神の救いの裁き、そしてですね、世界の完成は、主イエスキリストを通してですね、その道が開かれています。つまり、父なる神様の御心はですね、キリストにおいて完全に成し遂げられるということです。8節、キリストが巻物を受け取ったとき、御座の前にいた4つの生き物と24人の長老は、盾ごととありますですね。これはもちろん言うまでもなく、神を賛美するときに用いる楽器です。ですね。聖書には、特に旧約聖書には楽器がたくさん出てきます。まあ、サタンはですね、神様を賛美するですね、天使の一人でした、天使の長でしたけれども、自分が賛美されたいと願って、自分が称賛されたいと思って、自分に賛美を向けさせようとし、神様を賛美する賛美をですね、楽器をですね、取り除いてしまいました。旧約聖書には皆さん知っているとおり、さまざまな楽器が出てきます。特に150詩編の150章にはですね、いろんな種類の盾ごとや楽器ですね、シンバルとか出てきます。しかし今日ですね、日本の教会はオルガンだけしかダメだ、エレクトーンだけしかダメだ、せいぜいピアノまでだと、もう楽器をですね、取り上げられてしまいました。で、これもサタンの策略です。私たちはあらゆる楽器を持ってですね、笛を持って、盾ごとを持ってですね、賛美をすることが神様に命じられているのですですね。だけどサタンはその楽器をですね、教会から取り上げてしまっているのですね。ですから兄弟姉妹の中でですね、音楽の賜物がある人はどうぞそれを用いてください。神を賛美するということは本当に素晴らしいことなのですですね。いや、感謝いたします。甲のいっぱい入った金の鉢とありますですね。はい、甲のこの金の鉢にはですね、甲のいっぱい入った金の鉢とを持って甲の前にひれ伏した。この甲は生徒たちの祈りであるとこう書いてありま す, です、ね、で聖書で甲は祈りを表しま す, です、ね、甲を託ということは祈りを表します。この金の鉢には兄弟姉妹たち皆さんが涙を流して祈った、その涙の一滴一滴がこの鉢の中に入っているのですですね。クリスチャンが仏教のお葬式において焼香をしない理由がここにあるのです。で、それはですね、香を焚くということは神様に祈りを捧げるですね。 だから祈りは死んだ人に捧げるのではなく、生ける神にのみ捧げられるものですからですね。高卓祈るということはですね、神様に対してしかしないという意味で、まあ、クリスチャンは証拠をしないと、その理由はここにあるんです、はい、この子は生徒たちの祈りである、はい、では黙示録5章の9節10節を読んでください。
彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、その血によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。
はい、この5章の終わりですね、9節から14節まで天国での3つの歌が記されていますが、この第1、9節、10節は4つの生き物と長老の歌です。3つの歌のうちの最初の歌です。彼らは新しい歌を歌っていったとあります。で、聖書が新しいというとき2つ意味があります。それはギリシャ語でカイノスとネオスと言いますが、ネオスというのはいわゆるニュー、新しい、つまり時間的に新しいですね。こっちの情報の方が新しい情報ですよというね、そのニュー、新しいというのがですね、ネオスで、カイノスというのは質的に新しい、今までなかった新しいものが生まれてきたというね、質的に新しいというのがカイノスと言います。実は黙示録に書いてある新しいは全部カイノスです。今までなかったものが現れてくるというのがですね、黙示録のですね、新しいです。ですから黙示録には新しい天と地とか、新しいエルサレムとか、新しい名前とか、まあ、そういう表現が出てきますけども、すべて今までなかったものがですね、新しくこう出てくるという意味でのカイノスという言葉が使われています。天国ではこの地上とは全く質の異なる新しい賛美が捧げられるということです。で、この賛美の内容が9節に記されています。あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしいお方です。で、なぜかですねあなたはほふられて、これは十字架において死なれて、その地により命を犠牲として払い、あらゆる部族、国語、民族、国民の中から、つまり全世界の人々の中から、神のために、神の所有とするために人々をあがない、代価を払って買い取り、私たちの神のために、私たちが神のものであることを思い起こし、王とし神の御国を治めるものとし祭司とされました、とこう書いてですね。兄弟姉妹、皆さんはキリストの十字架によって贖われた皆さんは全員神様の祭司です。で、神の祭司ですですね。で、祭司の務めは3つですですね、申し上げます。第一ですね、この世の人々のために取りなしをすること、つまり神様と人との中間に立つ立場の人が祭司です。イエス様は大祭司です。で、祭司の務めの一つ、この世の中の人々のために皆さんは取りなさなければなりませんですね。2番目ですね、この世の人々に神の証ですね、神をですね、証しなければなりません。で、これが祭司の務めの2番目。そして3番目、自分自身を神に捧げなければなりません。で、これが3つが祭司の務めです。ね、皆さんは、兄弟姉妹、祭司です。ね、そして旧約聖書において、祭司だけが神殿に入り、香を焚き、神に近づくことができる存在です。ね、ものです。ですから兄弟姉妹は、皆さんはイエスの血によってですね、あがなわれ祭司とされたのですから、大胆に神様の前にてどうぞ祭司の務めをしてください、ね、 すべてのクリスチャンは神様の前に出て神に仕える祭司です。ですね。で、彼らは地上を治めるのですとも書いてあります。で、これは王として治める千年王国の支配のことです。はい、では黙示録のですね、少し後ろの方ですが、20章の4節を開いてください。では黙示録20章の4節だけ小西島読んでください。
また私は多くの座を見た。彼らはその上に座った。そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに首をはねられた人たちの魂と獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となった。
彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となった。で、これが千年王国でクリスチャンが王となってこの地上を治めるというですね、その御言葉です。例えば江戸時代にですね、江戸に将軍がいました。江戸幕府です。で、各ですね、地域ごとに大名がいましたですね。ちょうど私たちはイエス様を将軍としですね、各地域に使わされた大名というか王なのです。その皆さんが統治する割り当ての地がですね、それぞれに与えられます。千年王国では皆さんは王なのです。王様になれるんですよ。はい、じゃあ黙示録5章に戻ります。じゃあ11節、12節を読んでください。
また私は見た。私は見たと生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。彼らは大声で言った。送られた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。
はい、11節12節が2番目の歌です。これは天使の歌です。また私は見たでね、この表現は天国で別の展開があるときに使われています。私は御座と生き物と長老たちのこの周りにと書いてあります。取り囲んで多くの御使いの声を聞いたとあります。そのですね、天国では多くの御使いもですね、共に加わって神を賛美いたしますね。実はこの多くの御使いの声と書いてあるその声という言葉は、ね、原文では単数形です。御使いはたくさんいるけども声は一つだったということです。つまり一つになって賛美したということです。ですから兄弟姉妹、教会で神様を礼拝し賛美するときバラバラ賛美してはいけませんですね。一つになって賛美するというこの声というのは単数形になっていますですね。はい、まあバラバラ賛美するのはですね、賛美ではありません。御使いの数は万の幾万倍と書いてあるんです。1万かけ1万は1億です。だから幾万倍だから幾億、何億、数億のという意味になります。千の幾千倍、まあ、千かけ千は100万ですから数百万とありますが、これはとても数が多いということですですね。まあ、実際御使いがどれくらいの数がいるかはですね、聖書に記されてはいません。少なくとも言えることは人間の数よりも多いと思いますですね。生まれてくる人間の数よりも多いと思います。彼らは大声で言ったですね。まあ5章2節で言いました、全宇宙に響き渡るほどの凄まじい大声でですね、賛美をしました。神の御座と4つの生き物と24人の長老たちを輪のように囲んだ天使たちの大合唱です。ほふられた子羊はですね、イザヤ書の53章7節にこういうですね、ほふられた子羊のことはですね、ほふられた子羊、つまり彼は痛めつけられたが、彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく子羊のように、 毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。キリストは神の子羊としてほふられたものですね。黙って黙して十字架の道を歩まれ、抵抗もせずに殺されました。まことに無力で弱い存在のように考えられますがですね、ここに7つの賞賛が捧げられていますですね。力と富と知恵と勢いと、でこの4つはキリストが持っておられるご性質、誉れと栄光と賛美、でこの3つが人間がキリストに捧げるものですね。受けるにふさわしいお方です。まあ、この賛美ありますね。ほふられた子羊は誉れと、誉れと賛美と勢いとっていうね、この通りのですね賛美があります。ちょっと音程が狂いましたけれど歴代史第一29章にはダビデが主を賛美したところがあります。そこをですね見てみましょう。歴代史29章です。はい、11節から13節です。では小西前歴代史第一のですね29章です。11節から13節を読んでください。
主よ、偉大さと力と栄と栄光と尊厳とはあなたのものです。天にあるもの地にあるものは皆そうです。主よ、王国もあなたのものです。あなたはすべてのものの上に頭として崇むべき方です。富と誉れは御前から出ます。あなたはすべてのものの支配者であられ、御手には勢いと力があり、あなたの御手によってすべてが偉大にされ力づけられるのです。今私たちの神、私たちはあなたに感謝し、あなたの栄えに満ちた皆を褒めたたえます。
黙示録では7つのことにおいて主を賛美しましたが、ダビデはここでは9つのことにおいて主を賛美しています。偉大さ、力、栄、栄光、尊厳、富、誉れ、勢い、力ですね。まあ、どのような言葉を用いても構いません。神様を賛美するにもう言葉の制限というのはありませんから、神様はどんな表現を用いてもですね、賛美しても賛美しても賛美尽くすことのできないお方です。ですね。兄弟姉妹、今日も礼拝において私たち賛美しましたが、私たちがですね、天国においてはもう大声で神様を皆さんは賛美するのです。今この教会で礼拝しているのは天国の賛美の、まあ、前触れというか予行演習というかですね、まあ、訓練みたいなものです。ですね。天国では大声で皆さんは主なる神様を賛美するのです。ですね。はい。では五章に黙示録に戻りますけどもですね。この11節12節がですね、御使いの賛美。はい。13節を読んでください。
また私は天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたもの、およびその中にある生き物がこういうのを聞いた。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。
はい。ですね。この賛美はすべての作られたものの歌ということです。ですね。第一の歌は生き物と長老の歌。二番目の歌は天使の歌。この3番目の歌は全ての作られたものの歌です。3つの歌が黙示録には書いてあります。また私は天と地と天の下と地の下と海の上のあらゆる作られたもの、およびその中にある生き物がこういうのを聞いた。ですからここは人間だけではありません。全ての神様の被造物とですね、鳥も獣もですね、草も木もと考えた方が良いでしょう。賛美歌って言います。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。これも歌がありますね。この歌は御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力、 あるよ、あ、ね、あります、賛美があります。吉子先生歌いませんか。はい。人間だけではなく全ての被造物がですね、一つになって父なる神様と子羊に賛美を捧げていますですね。キョレシマ、じゃあちょっと一箇所ローマ人の手紙8章を開いてください。19節から20節です。ローマ人の手紙8章の19から20です。はい。21まで読んでいただきましょうか。では小西島読んでください。
被造物の切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従させた方によるのであって望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。
新しいですね、天と地が作られた時、回復されている、回復されるものの一つがこの被造物です。今日すべての作られたものは人間が犯した罪のゆえに虚無、虚しいもの、無益なもの、何のために存在しているのか、生きているのか、わからないものとなっています。動物同士が殺し合うというですね、本当に虚しい姿というのは、人間の罪の結果です。ですね。この地が呪われ、被造物が虚無に服した、虚しいものになったと、ここに聖書に書いてあります。ですね、しかしそのようなものたち、作られたすべてのものはやがて終末の完成の時には滅びの束縛、虚無から解放され、神の子供たち、クリスチャンと共に神の栄光の自由の中に入れられ、作られたものすべてが神を褒めたたえるようになります。ですからここにですね、被造物19節、もう切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのですと書いてあるのです。キョレシマ、イエス様が、キョレシマがイエス様を信じて救われ、神の子供になることを動物たちも草や木ももう本当に待ち望んでいるのですと、ここに書いてあるのです。で、それは彼らの完成につながるからです。彼らの解放につながるからです。やがて作られたすべてのものがですね、解放されて神の自由の中に入れられるということです。ね、そしてその被造物すべてが神を賛美する光景が今の黙示録に記されてありました。ですね、これが、はい、じゃあ黙示録に戻ります。5章の14節です。14節だけ読んでください。
また四つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して拝んだ。
はい、また四つの生き物はアーメン、その通りですと言い、長老たちはひれ伏して神と子羊を拝みました。これが天国の光景です。まあ、この口では言い表すことのできない素晴らしい天国、これはですね、イエスキリストの十字架の血によって贖われた者だけが入ることができます。天国に入る条件、それはたった一つです。ですね。イエス・キリストを個人的に救い主と信じ受け入れる、それだけです。その他の何者も私たちを天国に導く手段はありません。アーメンですね。皆さんはこのことを知っています。この情報を知っています。で、その情報をですね、皆さんは伝える責任があります。よくですね、私にはできない、私には救えないというけど、皆さんは救う責任はありません。伝える責任があるのです。ですね、皆さんは情報を持っているんです。天国の素晴らしい条項を、天国に行ける条件を知っているんです。ですね、情報を知っているならばこれを伝えなければなりません。イエス様は全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいとおっしゃいました。で、この述べ伝えるという言葉のですね、ギリシャ語をケルグマと言います。ケルグマで、これは王の布告という意味です。例えば今消費税 5% です。で、今度法案が通って 8%、10% になります なるかどうか分かりませんが、なるとします。で、消費税が 8% になったら、みんなに消費税が 8% になりますよということを伝えなければいけないですね。 あ、そんなことは知らなかった、私はもう知らなかったから 5% しか払いますというわけにいかないわけです。ですね。これがケルグマなんです。王の布告、全ての人に行き渡らせなければならないっていうですね、これが述べ伝えるという言葉の意味なのです。だから、ですから全ての人にですね、ケルグマ、王の布告をですね、私たちはしなければいけない。そして皆さんはこの情報を知っている。で、この情報を知っているのはクリスチャンだけなんです。ですね。あなただけしかこの情報は知らないんです。ですからあなたはこの情報を伝える責任があります。ですね。です。で、それを受け入れて救われるのは神様の働きなのです。ですから伝えることにおいてですね、どうぞですね、まあ、あなたの使命をですね、この地上の使命を全うしてください。これが私たちのですね、この地上に生かされている使命であることを知って、天国がいかに素晴らしいことであるか、まあ、今日はその一端の話をしました。これをもって黙示録5章を終わります。ではどうぞ見落としてください。目を閉じて今日語られたことを